聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第8章、新約聖書120ページであります。説教は8章49節からいたしますが、聖書朗読は40節から56節まで朗読させていただきます。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。以上です。この朝は今朗読いたしましたルカによる福音書8章の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。一月前にこの8章の40節から48節までの説教をいたしました。今朝はその続きとなります。シュエスの一行はゲラサ地方から船で帰ってきました。ゲラサ地方は異邦人の地であり、シュエスはそこで悪霊に取りつかれていた一人の男を救われました。しかしその地の人たちは自分たちの地から去ってほしいとシュエスに願いました。主はそれを受けて船でガリラヤ湖の西側に戻ってこられたのです。ユダヤ人の地ではゲラサ人と異なり、多くの人たちがシュエスが戻ってこられるのを待っていました。40節にありますように、群衆は喜んで迎えたのです。そこへヤイロという街道長がやってきました。そして彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願いました。 ユダヤ人の町や村には街道、シナゴーがありました。街道は何よりも安息日に礼拝を捧げる場所です。しかしそれだけではありませんでした。街道は庶民の教育の場でもありました。子どもたちは5歳になりますと街道で神の律法を学んだのです。また街道は裁判の場でもありました。民衆の間に起こる揉め事を律法によって決着が図られるわけですけれども、その裁判はこの街道、シナゴーにおいて行われたのです。このようにユダヤ人にとって街道、シナゴーグというのは自分たちの共同体の中心であり、まさになくてはならない重要な場所でありました。その街道を管理する街道長、これはまさに共同体の指導者であったのです。街道長は礼拝の進行に責任を持つものであり、集会の指導者でした。まさにユダヤ人社会の上層に属するものであったということができます。その街道長ヤイロがシュエスの前にひれ伏したのです。街道長は社会的地位の高い人ですから、通常人前でこのように他の人に頭を下げるということはもちろんありませんでした。しかしヤイロはそれをしたのです。なぜなのか、12節にありますように、彼の12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたからです。ヤイロがこの一人娘をどれほど愛していたかということがわかります。12歳というのはユダヤ人、当時のユダヤ人社会ではですね、結婚適齢期に差し掛かる年齢とされていました。花のように可愛らしく美しい時です。そしてこれから本当に幸せになっていく時です。しかしその時に重い病にかかり、命の危機にさらされたのです。その時ヤイロは自分の社会的立場に付随するプライドをかなぐり捨てて、シュエスの前にひれ伏しました。彼がいかに切羽詰まっていたかということがわかります。また彼がどれほど娘を愛していたかということがわかります。ヤイロは立派な宗教的指導者であったようです。しかし立派な人であったから、その人が個人的な悲劇から守られるというわけではありません。また逆に宗教的指導者であったから、シュエスは彼を相手にしないということもありません。ヤイロは社会的なある権威のある人でした。しかし社会的に権威がある人であるか否かということで、シュエスのその人への態度が変わるということはありません。特別待遇をされることもなければ、逆にそれゆえに排除されるということもありません。シュエスはまさにこの人自身を見ておられます。ヤイロはただ娘が死にそうで絶望し、ひれ伏して必死に助けを願いました。その彼の真実に促されて、その彼の真実に目を留めて、シュエスは彼と共に出かけて行かれます。その途上で前回学びました出血が止まらない女性の癒しがありました。シュエスは自分から力が出ていくのを感じて、この女性を探されました。交わりを求められました。それがどれほどの時間であったのかということは分かりません。いずれにせよ、シュエスがこの女性に応対している間、このシュエスの行列は止まったわけです。そしてなかなか 動きませんでした。その間ヤイロは一体どんな気持ちだったのだろうかと思います。娘の病状は一刻を争う状態でした。それゆえどれほどハラハラしたことでしょう。気をもんだことでしょう。ヤイロにとってこの時間がどれほど長く感じられたことかと思います。貴重な時間が失われていきました。そしてついに劇的な報告が彼のもとに届きました。49節で、街道長の家から来た人が街道長に言いました。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。父親であるヤイロの衝撃は相当なものであったと思います。そして街道長にこれを伝えた人の言葉の背後にはですね、もうすべては終わった、決着した、そういう判断があるのは確かです。少女はもはやシュエスの手の及ばないところに行ってしまったのです。死ぬ前ならばシュエスが癒すことが可能であったかもしれない。しかし死んだならもはや何もできない。シュエスがこらえても無駄なのです。この上先生を煩わすことはありません。ここは命令形で書かれています。ですからもう先生を煩わせないでくださいというふうに訳すこともできるでしょう。少女は死んだのです。もうすべては終わったのです。もう助からないのです。使いの人は死の絶対的な力を信じています。それゆえヤイロに対して諦めるように進めたのです。しかしこの死は絶対であるという考えに対してシュエスは立ち向かわれました。シュエスはこれを聞いて街道長に言われました。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。崩れ落ちそうになるヤイロの心に対してシュエスはこう言われました。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。街道長のヤイロがどう反応したのか、特にそれは記されていません。しかしシュエスの一行がそのまま街道長の家に向かったということから推測すれば、彼は決して絶望しなかったということがわかります。家から娘の死を知らせてくれた人は、もう先生を煩わせるのはやめてくださいと言いました。しかしヤイロはその勧めに従わず、シュエスの言葉に寄りすがったのです。恐れずに信ぜよ、そうすれば娘は救われる。そう語られたシュエスを信じ、シュエスの言葉に身を委ねたのです。こうしてシュエスの一行は街道長の家に着きました。しかし51節にありますように、シュエスはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しになりませんでした。つまり少女のよみがえりの奇跡を注目にさらそうとはされませんでした。十二弟子の中でこの三人の者が特に選ばれています。この三人は十二弟子の中でも特に選ばれた三人として、この後も特別な体験をする際にシュエスと共にいることが許された者たちです。例えば九章の28節以下に、山でシュエスの姿が変わり、モーセとエリアが現れた記事が記されていますけれども、 そこに居合わすことが許されたのもこの3人だけでした。さらには捕らえられる直前のゲッセマネの祈りの際に、主イエスが御そば近くに特に伴われたのもこの3人でありました。主イエスはなぜ十二弟子のうちこの3人だけを特別扱いされたのか、それは主イエスの教育的配慮のためだというふうに思われます。彼ら自身が特別に立派であったとか、たまものに優れていたということではありません。私たちと同じように欠けだらけの人間でした。そして最後には彼らもまた主イエスを裏切る者たちです。しかし主イエスの復活昇天後、このペトロ、ヨハネ、ヤコブの3人こそが初代教会の中心人物となります。特別な使命を果たすようになるのです。主イエスはその時を見越して、特にこの3人を近くに置いて教育しておられたのだというふうに思われます。さて、街道長の家の周りには多くの人々が集まり、亡くなった娘のために泣き悲しんでいました。この当時の文化圏の当時の習慣によればですね、人が亡くなり葬りがなされるときは、盛大に泣いてくれる泣き女、泣き男が雇われました。地位の高い人ほど多くの人が雇われて盛大に悲しんだのです。ヤイロは街道長という高い地位にありましたので、雇い人たちが気を回して、すでにたくさんの泣き女、泣き男が雇われたのだと思われます。彼らが激しく泣いて娘の死を悼んでいたのです。すべては少女の死を前提に動いていました。もはや後戻りはないといういわば絶対の確信の上にすべてのことが動き出していました。しかしイエスはそれに挑んでおられます。主は言われました。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。これに対して人々はイエスを嘲笑いました。主を絶対のものとする考えに挑戦したとき、主はあざけられました。同じようなことが使徒言行録にも記されています。パウロがアテネで説教したときのことです。人々はパウロに熱心に耳を傾けました。しかし彼がイエス・キリストの復活について語ったとき、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらおうというふうに言いました。死に対する勝利、復活ということが語られたとき、人々は嘲笑いました。バカな話だ、程度の低い話だという態度を取りました。ここでも同じです。主イエスが死は絶対ではないとして、死を絶対化する人々の考えに挑んでいかれたとき、人々は主イエスをあざけりました。嘲笑いました。人々にとって死は終わりであり、もはや後戻りはないのです。その意味で死は絶望でした。人間の視点からすればまさにそうです。死はそういうものだと言わなければなりません。しかしイエスはその死を神の視点から見ておられるのです。神の視点から見れば死は単なる終わりではありません。神の視点から見れば死は 単に死ではなく眠りであると言えるのです。再び目を覚ます、眠りに過ぎないと言い得るのです。主イエスはそれを示すために、印としてここでこの御業をなさるのです。確かに人間的に見れば死は終わりであって、再び目を覚ますことはありません。しかし神の視点に立てば、死は眠りであって神の時に再び目を覚ます。それを明らかにするために、印として主はこの奇跡をなさるのです。しかし人間の視点に捉えられている人からすれば、主イエスの言葉は全く受け入れがたいことでありました。ですから主はあざけられたのです。イエス様は3人の弟子と娘の両親と共に家に入られました。そして亡くなった娘の手を取って、娘を起きなさいと呼びかけられました。律法の規定によれば、遺体は汚れているとされていました。ですから遺体に触れるものは汚れることになります。主イエスはあえて亡くなった娘の手を取っておられます。あえて汚れた人に手を差し伸べておられるのです。これは五章に記されていた重い皮膚病の人を癒された場合と同じです。その時も主はあえてその人に触れて癒されました。触れなければ癒すことができないわけではありません。しかしあえて触れることで、これまでとは違う救いが実現したことを示されたのです。ここでも同じです。あえて娘の手を取って呼びかけられました。それによってこれまで神の祝福を遮っていた壁を打ち破っていかれます。娘を起きなさいと主が命じられると、娘の霊が戻ってすぐに起き上がりました。彼女は生き返ったのです。主イエスの力は死の克服にまで及ぶのです。そのことが明確に示されています。主イエスの力は病気に対して及ぶだけではありません。死をも支配される力を持たれるのです。それゆえ主イエスの前では死は眠りに過ぎないということになります。死んだのではない、眠っているのだと主は言われました。人間的に言えば死は確かに死であって、それで終わりです。しかし主イエスの前では主は眠りに過ぎないものとなります。主イエスによれば死はもはや終わりではないのです。それゆえ初代のキリスト者は死ぬということをしばしば眠りにつくという表現で表しました。聖書の中にもイエスを信じて眠りについた人たちという表現を見出すことができます。私たちは毎日眠りについて、朝になれば目覚めて起き上がります。そのように眠る者はいつか起き上がるのです。主イエスがこの少女を死から起き上がらせたことは、死に対する勝利として主イエスご自身のよみがえりと私たちキリスト者のよみがえりをあらかじめ指し示していると言えます。主イエスが娘の手を取り呼びかけて起き上がらせてくださったように、神様は御子イエス様を墓から呼び出して起き上がらせてくださいました。さらに同じように主イエスは終わりの日に私たちの手を取り呼びかけて死から起き上がらせてくださるのです。そして娘が起き上がると主イエスはすぐに娘に 食べ物を与えるようにと指図されました。そこにも主イエスの温かい心遣いが見られます。主はこの娘に今一番必要なものを与えようとされたのです。主イエスはこの奇跡を本当に限られた人々の前でなさいました。多くの人々の前でなされたのではありません。これほどインパクトのある奇跡はないのですから、もしそれを見る人たちの益になるのであれば、主は多くの人たちの前でそれをされたでありましょう。娘の遺体をですね、人々の真ん中に運び出して、そこで奇跡をされたでありましょう。しかしそうはなさいませんでした。つまりこの奇跡を見ても人々の信仰の益にはならないと判断されたのです。すなわち主イエスは奇跡自体が、また奇跡を見ることが誠の信仰を生み出すとは考えてはおられないのです。奇跡によって多くの人が誠の信仰を持つようになるとは期待しておられないのです。これは続いて主イエスが娘の両親に言われたその命令とも合致しています。娘の両親は娘がよみがえったことで非常に驚きました。おそらくこの上ない気持ちで主を賛美し、イエス様を褒めたたえ、人々にこの素晴らしい出来事を伝えたいという思いに駆られたことでしょう。しかしイエス様は彼らに対してこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになりました。一体なぜなのでしょうか。なぜ主はこの出来事を隠すように言われたのでしょうか。それはこの出来事が好奇心の対象になることを望まれなかったということです。主イエスを嘲笑った人たちがこの奇跡を見ても決してその真理を理解することはできないのです。むしろ誤解される恐れがありました。主イエスはこの奇跡を死に対する勝利という誠の救いと復活の印として行われました。それは信仰によってしか受け止めることができないことです。この奇跡は何よりも信仰に結びついた出来事でした。街道長ヤイロは主イエスから恐れることはない、ただ信じなさいと言われました。彼はただ信じることが命じられ、ひたすらに主に寄りすがったのです。そしてそれによって娘の救いを体験しました。それゆえ彼にはこの御業の意味が分かったのです。しかし他の人々にとってはこれは大きな、単なる大きな奇跡でしかありません。そういう大きな奇跡を行う人としてご自身の噂が広まるということを主は望まれないのです。信仰によらなければ娘が生き返った事実の意味は分かりません。ですから主は娘の両親に誰にも話さないようにとお命じになったのです。最後に街道長ヤイロのことに改めて心を留めたいと思います。彼はただ単に娘の命を主イエスに救っていただいただけではないと言えます。彼はこの出来事を通して本当の意味で主イエスに出会いました。彼は娘が亡くなったという絶望の中で、恐れることはない、ただ信じなさいという主の言葉を聞きました。そしてそれに従いました。そして主の御業を見たのです。そしてその出来事を 主の命令に従って人々に伝えるのではなく、家族の小さな交わりの中で深く受け止め思い巡らしていったことでありましょう。そのようにしてヤイロはイエス・キリストの御業の意味を思い巡らし、そして本当の意味で主イエスに出会ったのです。ヤイロは生身の一人の人間として主イエスの前に生きたと思います。自らの高い地位をものともせず主イエスの前にひれ伏しました。また娘が亡くなったという知らせを聞いても主イエスの言葉によりすがりました。人々の嘲笑や冷めた目は主イエスだけではなくてこのヤイロにもまた注がれたことでしょう。しかし彼は信仰を持って主に従い続けました。そして奇跡を経験した後も主イエスの命令を守って人々とはある距離を保ったと思われます。ヤイロも人間として自分の地位や人々の持っているその常識や思い、また人々の評価というものが気にならなかったわけではないでしょう。しかし彼は何よりも主イエスの前にある意味で一人で生き続けています。一人の生身の人間として主イエスの前にただ主の人格に信頼して生き続けたのです。そこに信仰というものの大切な一面が表されていると言えます。最初にヤイロが主イエスに娘の癒しを恋求めたのはおそらく病気を治す方という主イエスの噂を聞いたためでありましょう。この段階では彼の信仰は主イエスに対する深い人格的信頼ではなかったと思われます。しかし娘の死を知らされ、その時主イエスの恐れることはない、ただ信じなさいという命令が与えられた時、彼は常識に従って絶望に身を委ねるのか、それともこの言葉を語った主イエス・キリストを信頼するのか、その選択を迫られたのです。街道長の家から来た者が言った、この上、先生を煩わすことはありませんという言葉の方がですね、常識的には理にかなっていました。しかしヤイロは、主イエスの言葉に、主イエスご自身に信頼したのです。そして救いの技を体験しました。さらには小さな静かな交わりの中でそれを深めることによっていよいよ主ご自身を知り主を信頼するものとされたのです。そして実はこのすべてを導かれたのが主イエスご自身であられました。イエス様が私たち一人一人に何を望んでおられるのか、また私たちをどこに導こうとされているのかということがここからわかります。イエス様は私たちが個人的に人格的に主を知り主を信頼するものとなるように望んでおられます。静かに主への信頼に生きるものとなることを望んでおられるのです。そのために時には試練が与えられます。ヤイロもそうでした。彼はこの試練を経験しなければ主イエスを深く知るということはなかったでありましょう。試練の中で私たちはこの世の常識にかなった、時には絶望に私たちをいざなう声を聞きます。しかしその時こそ主イエスの言葉を聞く必要があるのです。ヤイロは危機の中で主イエスに信頼しました。より頼みました。それによって主の御業に預かり、本当に主に出会うことになった。私たちも一人の生身の人間として主イエスに従い、主を信頼することが求められています。そして主に信頼する者は決して失望することがないのです。 この出血の止まらなかった女性の癒しと、ヤイロの娘のよみがえりの出来事、これは2つセットで伝えられてきました。共通点は、女性とヤイロの2人の信仰に焦点が当てられているということです。そしてもう一つ気づかされることはですね、12年というその時が重なっているということです。つまりこの出血の女性が苦しんだ12年間、ヤイロの娘は両親に愛されて育ってきたのです。すなわちこの娘が生まれてから生きてきた期間、ずっとこの出血の女性は病と戦い苦しみ続けていたのです。ヤイロが自分の娘のことで必死になっていたとき、主イエスのもとに来たこの出血の女性のことなど眼中になかったでしょう。むしろ邪魔者に感じたはずです。女性の苦しみに全く心を寄せることはありませんでした。つまり私たちは懸命に主に寄りすがる中でも罪を犯すのです。後にヤイロも気づいたのではないかと思います。自分があの時あの女性の苦しみに全く心を配らなかったということに、そして主イエスに本当に出会う中で、静かに出来事を顧みる中で、ヤイロもまた自分自身の姿というものを知らされていったのではないでしょうか。主イエスキリストに出会う中で初めて私たちは隣人が見えてくるのです。そしてそこで真実な人との交わりが生まれる、そこにイエスキリストの教会があるのであります。祈ります。神様、イエス様が街道庁をまさにイエス様に信頼する者へと確かに導いていかれた、その御業を改めて覚えることができまして感謝をいたします。あなたは私たちが深く主を知り、主に人格的に信頼するものとなるようにと導いてくださるお方であられます。またそのように願い、また望んでおられるお方であられます。私たちはこの世に生きる中でこの世の声をいつも聞き続けています。しかし私たちはその中で本当に主イエスの御声に耳を傾けなければならない、そのことを改めて教えられまして感謝をいたします。恐れることはない、ただ信じなさいと言われるあなたに人格的に信頼をし、寄りすがって歩んでいかさせてください。そしてイエス・キリストと深く出会い、イエス・キリストを深く知り、イエス・キリストと共に生きる者たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。